オアシスウェイブ第230回、お相手は私人海と
博士です。
はい、どうも、
どうも
博士さん。
まただね
本当よく一緒になりますね。
そうですね、多いですね。
はい、いや別にね、今回ね、意図してこうなったわけではないんですよね。
そうですね、
ちょっとね、某塊先輩がね
そうだね、某塊くんがね、
ちょっとね、予定がね、いろいろあってね。
そうだね、
ラジオの出れないということなので、私たちが代わりに出てね、
はい、
編集は彼がやってくれるということなので。
そうだね、
いやちょっと今日ははっちゃけちゃおうと思って。
もう好き放題だよね。
そうですね大丈夫かな、まあいいや。でですね、これを収録日は実は8月23日土曜日ですね。この日は何か、博士さん、
はい、
この日どうやらビッグイベントがここの近辺の双子玉川っていうところであるんですけど、ご存知ですか？
はい、いや知らなかったです。
知らないですか？
知らなかったです。
今は知ってます。
今は知ってますおかしいでしょ知らないから教えてくれるんじゃないんですか？
そういう流れに
するのかなと思ったんだけど、
過去形で来ちゃったんで知らなかったって、はい、なんか知ってるのかな今はって思ったんですよはい、そうです。さっきね、軽く物質で話してたんでね。
あ、はい、
なんと花火大会が双子玉川であったそうなんですよ。まあこれからなんですけどね。
そうだね、これからだね、
はい。まあ、24日の場合だと、まあ、あったという。
そうだね、
はい。で、皆さん参加されましたでしょうかということですね。これリスナーさんね、
どうなんだろうね。
でも結構岡山から近いので、これ聞いてる層だと割と皆さん行ってらっしゃるような感じがしますけどね。
でここら辺に住んでる、
ここら辺に住んでるっていうと、一応東工大のラジオなんで、これは、
はい、
なんか東工大関連のなんか近場に住んでるのかなみたいな。
そうですか、むしろ多分全国の受験生が
これを聞いて、
はい、
どこやねん双子玉川みたいな。
そうですね
やべえ、ローカルデッドになっちゃうそうですね、じゃあまあそれは置いといて、とりあえず花火大会があったんですね、
はい、あ、はい。
そこでですね、私ちょうど別に花火大会に来たわけではなかったんですけど、
はい、
その双子玉川という駅の近辺にある洋画という、またすごいローカル地名が出てきてしまうんですが、はい、そこにですね、実は CRC というもののね、はい、いつもね、ラジオ局で流してもらっているそのラジオの提出に行ったんですよ、
はい、あ、はい。
でその帰りに洋画からパッと電車乗ったんですけど、
はい、
まあ、この大岡山に来る途中にね。
あ、はい、
はい、
もう地名で過ぎて大丈夫ですかね
要はだから、
まあ、学校に来ようとしたわけですね。
そう、はい、ですね、その途中で友達にね声をかけられたんですよ、
はい、
高校時代の、はい、全然気づかなかったんですけど、
はいはい、
僕とかもすごい髪の毛切ったんで、
あ、
でも別人みたいになってるんですけど、
はい、
でよく気づいたなってまず思って、
はい、
でこう彼なんで男友達なんで、男しかいないんで、教育じゃないんで、
はい、
なんかね、彼はこう「よう人海」っていう感じで話しかけてきたんですけど、
はい、
その目を見たらなんか彼の瞳がすごいパーってね、
はい、
輝いてるんですよ。
あ、僕らにはない、
そう、
別の輝きを放
ったわけ、ね、そうなんです。なんか、はい、僕が今まで会ったことのないような人種の瞳をしていたんですよ
別の人種だったもん。
そう、あれはまさかリア充という人種の瞳ではないかと思って、いや、どこへ行くのみたいなのを軽く聞いてみたんですよ、
はい、
まさかと思って、
お
そしたら花火大会だよみたいなフランクに答えられて、ファッファッってなるじ
ゃないです
か、なるじゃないですか、
はい、
あーっつって、
うん、
で、何彼女みたいな、ちょっとね、下世話の話を ふっかけたら、
はい、
でなんか、いや普通にバイトだと言われて、
あ、花火大会でバイト、
あ、はい、なんか大学生を保護してるんですかね、
あるんだね、
はい、全然何やるのか分かんないんですけど、屋台とか、
ああ、そういうことなの、
列とかですかね、
あ、
なんだか分かりませんけど、そのバイトに行くということなので、
なるほど、
はい、でその友達とよく会うんですよ、
はあ、
実はですね、この放送券で新入部員を歓迎した時に焼肉パーティー行ったんですけど、
ああ、ありました、
博士さん来ましたっけ、
いや行ってないかな、
行ってないかな。そこでですね、実は僕、はい、高校時代の友達と会ってまして、たまたま焼肉食ってる場所一緒で、
あ、そうなんです
か、
は
い、いたんですよその友達がそこに、
はい、
ね、何ですかこれ、
その時は目の輝きはどうだったんですか。
その時は目の輝きは普通でした。
あ、普通だった、
はい、それ以上に目が輝いてる友達がいたので向こう4人ぐらいのグループで来てて目の輝いてる人たちの中でも輝いてる人がいたので、もっとね、その人の横だとそんなじゃなかったんですけど、今日見たら、あ、こいつやべえ、マジリア充だって思ってすごかったですね。化粧とかしてるかもしれません、ひょっとしたら
男で、
はい、肌ツヤツヤでしたから、 でも、もうね、はい、
はい、もう僕らとは違いますね。
本当ですね、もうガッサガサの肌でね、もうね博士さん巻き込んじゃってすみませんけどね、はい、まあこんな感じで、まあ夏の花火大会があったよっていう、
はい、
はい、さてじゃあ本編いきますか。
いきましょう。
オアシスウェーブ。リレートーク。はい、リレートークのコーナーです。
はい。
いやー、ちょっとね、テンション高めでお送りしていますが、
そうですね。
リレートークどういうことをやりますかというとですね、
はい、
これテンションが大事なんですよ、実は。
あ、そうなんですか。はい、
まあなんかね、最初の文をね、決めてね、それに続く文章を我々が勝手にね、こう思いついたのをパンパン作ってって、こうリレー順番に交互にこう話をつなげていって、
はい、
さあお話を一つ作ろうぜっていうコーナーです。
なるほど。
なんでこれテンションが低くなると、あの暗い話が出来上がって、どんどん気分が沈んでいくので、
そうだね、
頑張ってハイテンションでいきましょう。
ハイテンションで面白い話を、
はい
はい、
最初の文章は、
はい、
明日は花火大会だ、ウキウキ
なるほど。
はい、この文章から続けていきましょう。
はい、
まあ視点がどこかっていうのもありますからね。
そうだね、
それも考えつつね、じゃあ行きましょうか。明日は花火大会だ、ウキウキ。
でも今日はすごい雨だ。
よーし、てるてる坊主つるそう。
翌朝、あれ、てるてる坊主が逆さになってる。今日は土砂降りじゃねえか。
よーし、気象衛星ひまわり使おう。そうして僕は気象庁に電話をかける。もしもし、気象庁の方ですか。どうにかして天気を晴れにできませんかね。プツン。
気象庁の方、いやいや無理でしょう、どうやってやんの。
僕、いや、そこを何とかしてくれとか官僚の皆さんじゃないんですか。違うんですか。
気象庁の職員、つー
ざけんなこの野郎、これだから日本はダメなんだよ。僕はそう怒鳴りつけ、電話を叩きつける。
そんな時、彼氏のマイクから電話がかかってきた。
あれは僕の彼氏のマイクから、どうしよう、今電話投げつけちゃったし、画面壊れてし、どうしよう、ヘイマイク僕は電話に出た。
いやー、サトシ、今日はすごい雨だね。花火大会だけどどうする。
ヘイマイク、あー、そうね、花火大会だけど、うん、そうなんだけど、ちょっと今ね、あの気象庁の方に聞いてみたのよ、あの晴れにできないか。あ、無理だって。あ、無理、うん、無理なんだって。どうしようか、これから。うん、あ、ボーリングでも行く。うん、いいよ。
あ、雨って言ってたね。でも、ま、任せて、雲を吹っ飛ばすミサイルがあるんだ。それを使えば雲なんかなくなっちまうぜ。
へい、マイク、ちょっと待って、それじゃあ雲以外にも国なくならない。
あ、なくならないよ。雲だけうまく雲めがけてミサイルを撃って、それでミサイルからとんでもない乾燥剤みたいなのあるんだその乾燥剤で雲の水蒸気を取っ払っちゃうんだ。
わお、それすごいよマイク。そんなものがあったら夢みたいだね。で、それはそうと、どうする
いやいや、今からミサイル撃ちに行くんだよ。何言ってんだ。
え、マイク今どこにいるの。マイク、
え、今僕種ヶ島にいるよ。種ヶ島から撃つんだ。
はい、マイク、それミサイルじゃなくてロケットの間違いじゃないのかマイク
そうだね、ロケットかもしんないね。でももう今から撃っちゃうよだから安心して、今日花火大会行けるよ。
ヘイマイク、種子島雨降ってないのマイク
こっちは降ってないよ、だから東京方面に撃つんだ
ねえマイク、それ人はテロって言うんじゃないのマイク
いやいや、そんなことないよ、ちゃんとした普通のロケットだよロケット、安心して。
普通のロケットって何マイク普通って何、普通って、やってること普通じゃないよマイク、とどまるよマイク。
つーつーつー、
ま、マイク、ヘイマイク、ヘイマイク、プリーズコールミーサトシ、マイク、ヘイ、ハローハローハローハローマイク。しかし彼から電話が再び来ることはなかった。
そんな中、サトシはテレビをつけた。するとそこにはマイクが映っていたのだ
テレビのキャスター、本日種子島宇宙センターに不法侵入したマイク・トラベロスさん24歳、マイク・トラベロスさん24歳が逮捕されました本人が言うには、普通のロケットを打ち上げて天気を晴れにしたかったなどという意味のわからない供述を続けており、警察は精神病の疑いでマイクさんを病院へと搬送しました。
まさかこんなことになってるとは、とサトシはビビっていた。
マイク待ってろよ、今言ってやるよ。サトシは 雨の中颯爽と駆け出した
と思ったら晴れてきた。
おいマイク、晴れてるよマイク。サトシは足を止め嘆いた。
どうやらこの季節にある特殊な豪雨らしく晴れ間が見えてきた。これ花火大会できるんではとサトシは思った。
一方その頃マイクも雲の隙間から覗く太陽光を目にして悲しんでいた。俺がなんかした意味ないじゃん。マイクはそう一人つぶやくと警察の人に、すいませんこのまま早いとこ裁判かけてくれませんかね、僕ちょっと母親が病気なんで、本当すいません、そういうつもりじゃなかったんですよ僕と、マイクは言い訳を始めた。
するとお医者さんはこう言った。君本当に大丈夫かね、ちょっとやばいから、アメリカのでかい病院があるからそこへ行った方がいいと推薦状を書かれた。
しかしマイクは断った。いいえすいませんお医者さん、実は私帰国子女ではありません。帰国子女のサトシという彼氏がいまして、彼と待ち合わせをしているんです。私は花火大会に行かなければいけないんです。だから早く裁判を済ませてください。今日中に済ませてください。
マイクがそう言ってる中、その夜サトシは一人花火大会へ行った。
サトシは一人つぶやいていた。あー綺麗な花火だな、横にマイクがいればな。
花火のズッドーン、パタパタパタパタという音が聞こえる最中、突如ガシャガシャという金属音が聞こえた。
あれなんだろう、サトシは振り返った。
するとそこには警官二人に囲まれたマイクが立っていたのだ。
マイク、サトシは思わず叫んでしまった。
マイクは下を向き、まさかこんなことになるとは思わなかった、もう僕は捕まってしまった、でも嬉しかった君に会えて。
そう言うとマイクの瞳からは一筋の涙がこぼれ落ちた。
サトシはマイクへ駆け寄り、ただただ抱きしめた。
マイクお前本当に本当にバカなやつだよ、お前ってやつはよ。でもさやっぱりさ、二人で見る花火って最高だよな。でそんなことよりマイク、お前の妹来てないの？サトシはそう言った。
僕に妹なんていないよ、何を言ってるんだよ君。
ほら言ったじゃないか、年の あれ君の妹じゃないのか。なんだじゃあごめん無理だわ、さよならマイク。そう言ってサトシは去っていった。
どういうこと、そういうこと。
後には残されたマイクがただ一人大声を上げて泣いていたのだった。こんな感じでどうでしたでしょうかね、リレートーク。
まあ面白かったんじゃないのかな。
まあ確かにお話としては出来上がってたかな、
ね、次が気になる感じだったよね。
そうですね、この後ね、うん、マイクとサトシのね、
そうだね、
多分愛憎劇が始まりますよね
かな。
おそらくねマイク出所したら怖いですよ本当に。
だろうな、
はい、
ちょっと妹の存在がちょっとよく分かんなかったしね。
きっとサトシ君はマイクの妹だと思ってたんですよ、その誰か女の子がいて。
あ
だからマイクに近づいていたのかな、ケースですね。わかりませんけど
ね。そうだね。
次回に続くということで、
ね、
はい。
そうだね、
はい。はい、以上リレートークのコーナーでした。オアシスウェーブ。エンディングです。
はい、
いやエンディングですよ。
うん、エンディングだよ
博士さん、
はい、
絶賛テンション下がっておりますが、
え
上げていきましょう、ほらほら、
え上がってる上がってる、
本当ですか、
ノリノリ、
もっと高まっていきましょうよ、ほらほら、
お
肩を上下させても何も伝わらないこのもどかしさ。ですね、
はい、
リレートークいかがでしたでしょうか。
あでも思ったよりうまくはいったけど、
はい、
なんかもどかしさが残ったよね最後、やっぱり
なんかもやっと感、
そうだからもう、
はい、
早急に2巻を、
ああ続きになりますかね、やっぱなんかハッピーエンドじゃないですから ね初の
なのこれ、
いや完結したのが初、
完結してないのが初
かもしれません、続きが気になる系ので、ね、
あなるほど、
はいはいはい、これは良作ができてしまいましたかね。
お
これもう来年あたりマイクとサトシっていう本がベストセラーになってもおかしくありませんよ。
なってるかもね、
はい、帰国子女のサトシと普通の学生マイクの恋模様を描いた愛憎劇だね。ということで以上、お相手は私人海と
博士でした。
バイバイ。